ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6 メガヘルツラジオラビート。
さあ、カルカヤサトシがお届けしておりますピンクカルカルですけども、ここからはお待たせいたしました、エロゲートップ5番外編としましてね、先週ね PR メッセージをいただきましたゲームにね、アトリエ桜というゲームメーカーさんから、人妻セレブ露出調教に、出演中というかのキャラクターからですね、先週メッセージいただいたのはそのキャラクターを演じる声優さんからね、メッセージをいただいたわけですけどもね、今週はなんとその声優さんとね、いろいろ面白いことをやろうじゃないかということで、またね、またこの後で、声優さんに、ゲスト出演もしていただくんですけども、まずはね、新しい試みというか、なかなかねこういう、ラジオ局でね、こういうことをやったっていうことはなかなかないと思うんですけども、僕カルカヤサトシが、カルカヤサトシとして、ゲームの中にインタビューに行こうかなって、そのゲームの中に入り込むっていう感じ、ゲームの中に入ってってそのキャラクターにインタビューしてきたんですけどもね、そちらをねちょっとお届けしたいと思うんで、お聞きください。
はい、現在私はアトリエ桜露出遊戯というメーカーさんから発売された人妻セレブ露出調教というゲームの中に来ています。ここはゲームの中なので登場するキャラクターと喋ることができるわけですが、今日はこのゲームに登場するヒロインキャラクターの榊原玲奈さんにお話を伺ってみたいと思います。こんばんは。
はあ、あんたバカじゃないの？この私にアポもなしで話しかけるなんて一体何様のつもりなのよ。
いきなりそのテンションですか？噂に聞いていた通り、めっちゃ上から目線で高びなセレブな奥さんみたいですね。
は？私は上から目線ですって？冗談じゃないわよ。まるで私が無礼な人間みたいに言わないでちょうだい。私はね、私に相応の目線からあんたと話してるだけで、たかが庶民であるあんたの立ってる場所が低すぎるだけなのよ。わかったの？この貧乏に。わかったならさっさとこの私の視界から消えなさい。あんたみたいなゲスな一般庶民が視界の中でうろちょろしてるだけで不快なのよ。
いやいや、すいません。もうこれも仕事なんでね。しかし、あれですね。たとえ不快な顔をしてでも、やっぱり美女は美しい顔をしてらっしゃいますね。
当たり前よ。これが普通よ。私が特別美しいんじゃなくて、あんたの顔が極めてみすぼらしいだけよ。でしょ？
まあ、そう言われると身も蓋もありませんけど。
ただまあ、一応感謝だけはしておくわ。男に褒められるのは悪い気もしないしね。ただ、勘違いしないでちょうだい。私は心から喜んで感謝したわけじゃなくて、一応、礼儀として感謝してみせただけなんですからね。
は
あ、大体、あんたみたいな最低ランクの庶民なんかに褒められて喜ぶような私だと思う？ふん、冗談じゃないわよ。この私に感謝されたからって、あまり有頂天にならないことね。この私が、あんたのような下品な男に感謝するなんて異例なことなんだから、むしろ私に感謝してもらいたいぐらいだわ。
あ、どうもありがとうございます。っていうか、なんで僕がありがとうって言わされてるのか、なんだかよくわからない状況になってきましたけども、今日はですね、このゲーム、人妻セレブ露出調教についてお話をお伺いしたいのですが、よろしいでしょうか？
ああ、しょうがないわね。アトリエ桜さんにも頼まれているし、ま、少しだけなら話してあげてもいいわよ。
ありがとうございます。まず、榊原玲奈さん、あなたの職業は何でしょうか？
私？ 夫が経営する IT 関連のベンチャー企業の役員、およびそのグループ子会社の社長、それに関連会社の筆頭株主もしてるし、私自身、エステサロン、ブティック、レストラン、その他諸々のお店を経営するオーナー社長よ。
へえ、すごいですね。それって相当なお金持ちじゃないですか？
あら、そのくらい当然よ。この私を誰だと思っているの？本来なら、あんたのような男が気軽に話しかけていい相手じゃないんだから、よく考えて質問してちょうだい。
はい。先ほどから口調がちょっときついような気がするんですけども、それはやっぱりキャラ設定なんですかね。
はぁ、設定ですって？人を物みたいに言わないでちょうだい。これは生まれついての私の性格よ。なんか文句でもあるわけ？
いえいえ、文句だなんてそんな、とても魅力的な個性だと思いますよ。ところで、ゲームの内容についてですが、あれ？あれあれあれ？これはあなたの写真ですよね。うわ、へえ、まあこれエロい写真ですね。
なんですって、ちょっと、どこからそんな卑猥なものを手に入れてきたのよ。返してよ。
資料によりますと、露出遊びでひっそりとオナニーしていたレイナさんの写真を主人公に盗撮されちゃって脅迫されてしまうんですよね。
何でもいいから早くこっちによこしなさい。あんたのようなゲスで最低なラジオパーソナリティごときが気軽に見ていいものじゃないのよ。これは命令よ。私の言うことが聞けないの？
命令？あれあれ、いつまでもそんな口調でいいんですか？なんならこの写真リスナーにばらまいちゃいましょうかね。
この卑怯者、恥ずかしい盗撮写真を使って女性を脅すなんて、あんた男として恥ずかしくないの？
どうしよっかな。まあ返してほしいなら返してあげてもいいんですよ。いいんですけどね、ただね、なんというかそんな命令口調で言われちゃうとなんだかね、返す気がなくなっちゃうんですよね。
わかったわよ。きちんとお願いすればいいでしょ。お願いすれば。悔しい。お願いですから、私の恥ずかしい写真どうか返してください。何でもしますから、写真をばらまくのだけは許して、お願い。
返しちゃおうかな。どうしようかな。
この私がこれだけ頼んでも聞く耳持たないなんて、あんたみたいな軽薄な男見たことないわ。最低最悪なクズの中のクズよ。
まあ仕方がありませんね。インタビューにも出ていただいてることだし、そこまで言うなら写真は返してあげましょう。
早くよこしなさいよ。まったく。あら、何かしら、こんなところに写真が。
ん？何ですかね？
これって、写真に写ってるの、あんたよね？
ああ、そうそう、それね、この前、
まあ、うわ、気持ち悪い。何よ、これ。あんたがオナニーしてる写真じゃないのよ。しかもカメラに向かって自慢げに腰まで突き出しながら、カメラ目線で笑顔でピースまでしちゃってる。なんでこんなことで余計な自己主張しちゃってんのよ。あんた、こんな写真を喜んで撮るなんて、人間として恥ずかしくないの？少しは恥を知りなさいよ。恥を。
なんでそんなもん持ってるんですか？ちょっと、レイナさん、その写真、返して。
いやよ。あら？人に物を頼むときに、そんな態度でいいのかしら？あんた、私が写真をよこせって頼んだとき、一体どういう態度をしたか、忘れたとは言わせないわよ。
あ、 返してください。
なんていうか心がこもってないけど、まあいいわ。男のくせに情けない顔しちゃって惨めなものね。まあいいわ。いじめるのも趣味ではないし、とりあえず今日のインタビューはこれぐらいにして、そろそろ帰ってもらえる？
え、あれ、でも僕の写真は？
うるさい。お黙りなさい。この私にあれだけの屈辱を味合わせておいて、簡単に返してもらえると思わないでちょうだい。
そんな。
そうね。写真を返してほしければ、今後は私の命じた通りに従って、庶民は庶民らしく、身分相応にすることね。きちんと私に言われた通りにできたら、写真を返してあげてもいいわよ。
わかりました。本日はインタビューさせていただきありがとうございました。
はい、というわけで、戻ってきました。カルカヤサトシです。まあ、ひどい目に遭わされましたけどもね。ついでに、僕のオナニーの写真をね、ゲームの中に置いてきてしまいましたけども、どうなってしまうんですかね。ちょっと今度取り返しに行かないといけないなと思うんですけどもね。さあ、それではね、この後、曲を挟みまして、その後に、声優の本田美希さん。声優の本田美希さんに、お話を伺ってみたいと思いますんでね、一旦一曲お届けしたいと思います。玉井しおり、これね、ももクロのしおりんね、玉井しおりで、涙目のアリス。はい、FM トヨタラジオラビーとカルカヤサトシがお届けしておりますピンクカルカルですけども、それではね、ここで、声優の本田美希さんに、お話を伺った模様をお届けしたいと思います。
改めましてこんばんは、ここからは先ほどのインタビュー劇でヒロイン役を演じていただきました声優の本田美希さんにお話を伺っていきたいと思います。
はい、ピンクカルカルお聞きの皆さん、こんばんは。アトリエさくら、露出遊戯より発売された人妻セレブ露出調教でヒロインの榊原玲奈を演じさせていただいた本田美希です。今夜は M 属性のカルカルさんをいじめられると聞いてスタジオに遊びに来ちゃいました。
もうね、本当に先日は PR メッセージありがとうございました。で、メッセージの中でも軽く触れていた感じなんですけどもね、このゲームのストーリーってどんな感じなんですかね？
あ、はい、タイトルは、人妻セレブ露出調教というんですけど、アダルトゲームメーカーであるアトリエさくらさんの新しいレーベルでして、露出遊戯といって、露出プレイによって恥ずかしがる女の子にスポットを当てた、調教系の露出アドベンチャーゲームって感じです。
なるほど、露出プレイをコンセプトにして開発されているわけなんですね、で、露出プレイっていうといわゆる屋外で裸になって歩くとか、まあ、人に見られてドキドキしちゃうっていうか、まあ、人に見せるシチュエーションのことですよね。
はい、そんな感じですね。カルカルさんも露出するのが好きなんですよね。
そうなんですよね。まあ、いいこと聞いてくれましたね。まあ、たまにね、名古屋城の天守閣の上でね、下半身出して、シャーチ方向って言いながらね、まあ、全裸踊りってしてないけどね。で、まあ、それはいいとしまして、物語のあらすじなんかをね、聞かせていただけたらと思うんですけども。
はい。主人公はですね、あるベンチャー企業で、社長の車を運転するドライバーさんなんですけど、ある日社長から自分の奥様の車のドライバーになってほしいみたいなことを頼まれちゃうわけです。社長さんの命令に逆らうわけにもいかないんで、社長夫人であるヒロインのレーナの運転手をすることになるんですが、レーナはすっごいわがまま放題で、性格は高慢ですぐに人を見下すような上から目線のセレブ妻なんですよ。
なるほど。高慢で気が強いお金持ちな人妻なわけですね。
そうなんですよ。カルカルさんもそういう奥さんにいじめられてみたいですか？
まあ、いじめられたいといえば、いやいや、その話はいいので続きをお願いします。
はいはい。主人公は毎日、レイナの態度にムカムカしちゃうわけなんですけど、相手はまあ社長の奥さんなのでわがままなことを聞かなくちゃいけないわけなんですね。そんなある日、興味本位でレイナを尾行してみると、なんとレイナが密かに露出行為を楽しんでるところを目撃しちゃうわけなんですよ。
はあ、なるほどね。そうやってレイナさんの弱みを握って脅迫とかしちゃうわけなんですかね。
そうそうそうなんですよ。ほんと人の目はどこにあるのかわからないので、カルカルさんも露出するときは気をつけてくださいね。
あ、はい、そうですね。じゃなくて、僕はまあこう日常的にね、露出してるわけじゃないですからね。
ほんと、人に弱みとか握られちゃいますからね。
いやいや、ほんとにやってないんで。
ああ、それで結局よくあるパターンなんですけど、主人公は携帯で証拠写真を盗撮して、それをネタにレイナを脅して弱みにつけ込んで、みたいな感じでストーリーが進んでいくわけなんですね。
なるほど。ありがとうございました。で、先月6月29日の金曜日に発売されたばかりのこのゲームなんですけども、これお値段はおいくらくらいなんですかね。これだけサービス満点の内容だとお高いんじゃありませんか。
いえいえ、そんなことないですよ。おお、定価2940円となっております。
まあお安い。これは買わなくちゃ損ですね。
カルカルさん、わざとらしいですよ。
だってね、これメーカーさんが用意してくれた台本にそうやって書いてあるんだからね。まあこれしょうがないんじゃないですかね。
こら、台本言うな。ただいま全国のショップさんに並んでいますので、リスナーの皆さんもぜひぜひプレイしてみてくださいね。
うん、これはおすすめですね。ところでこのゲームはエッチなシーンはどう、いっぱいあるんですかね。
まあもういっぱいというか、エッチな CG 率 100% みたいです。1枚残らず全部エッチなシーンですね。嬉しいですか。
嬉しいというか、全部 100% エッチなシーンなんですかね。
そうです、そうです。
あとそう、僕はね、ゲームにはあんまり詳しくないんですけども、このゲームはその種類としては抜きゲーになるんですかね。
というか抜いてくださいみたいな。私もちらっとだけ資料を見たことしかないんですけど、企画を立てるコンセプトとしてパソコンで読むエッチな漫画みたいな構成をしてあるみたいなんですよ。なのでどのシーンもエッチな絵で描かれてまして、ユーザーさんの好きなシーンで抜いてくださいみたいな、おかずにしやすい作りになってるみたいですよ。
なるほど。まあこのゲームがあればおかずには困らないわけですね。
そうですね。
ところで、こういうエッチなゲームの声ってどんな場所で収録してるんですかね。
普通のスタジオさんですよ。よくある収録スタジオさんなんですけど、そういえば FM トヨタさんみたいな立派なスタジオさんではないですけどね。そういえば FM トヨタさんって大きいですよね。
いえ、まあ、ちょっと大きいけど、まあでもそんなことはないですよ。
嘘だ。玄関が大理石で、総ガラス張りのすっごいビルで。
いやいや、そんなんじゃないからね。これ、聞いてるリスナーが勘違いするからね。あんまそういうことはね、言っちゃダメですよ。話が、それるんで、何の話してましたっけね。で、エッチな声を出すときもあると思うんですけども、こういうのっていきなり出せるもんなんですかね。
あ、出せますよ。
ダメ、そんなのダメ。
これはすごいですね。
カルカルさん、いきなりそんなもの見せちゃダメよ。
っていうか見せてないし、何にも見せてないしね。
見せてるでしょ、常に。
いやいや、僕は何を見せた設定になってるんですかね。
を見せた設定みたいな。
いやいや、そこね、ピーって入っちゃうからね。これ編集しないといけなくなっちゃうからちょっとめんどくさいんですよね。いやー、もうでも本当に素晴らしいですね。声が普段の声と演じている声っていうのはなんか違いますね。
違いますよ。私普段普通の人ですもん。
普通の人なんですか。普通の人
っていうか普段
声優の声では喋らないですよ。私、地声じゃないんじゃないですか、結局。
なんか電車に乗るときとか、あーんとか言わないんですか？
それ変態じゃないですか。普通に私変態な、変な人ですよね。
でも、こういう、なんていうんですかね、こういう声優さんのお仕事って、こう、二次元の世界に入り込むわけじゃないですか。
はい。
その、二次元の世界に入り込む方法とかあるんですかね、なんか。
いやー、わかんないんですけど、私は。もうあれですよ、台本見た瞬間から、入ると思いますよ。なんかもう台本、言ってますよね、セリフ。セリフ見た瞬、セリフを言ってる瞬間からもう入らないとっていうか入ってると思いますよ。もう自分ではないですよね、少なくとも。
なんか役者さんとかだと、うん、その、なんですかね、ロケのスタジオの中ってそういう雰囲気になってるんで入り込みやすいと思うんですけど、やっぱ声優さんってその映像の中とか、はい、まあ、ゲームの中の世界に入らないといけないじゃないですか。
はい。
これってこう頭の中にやっぱその中に入るのを想像するのかなとかの大変だなってすごいなって思うんですけどね。
私想像なんかしたことないんですけどね、ヒュッとなっちゃうんで、ヒュッとそうなっちゃうんで、まあなんか意識しないですよ。多分皆さんそうだと思うんですけど、意識しないじゃないですか。もう必死なんで、収録の時ってのは必死ですよ。もう何にも考えてないから、そんな考える余裕あったら逆にすごいと思うんですけど、余裕あったら逆にすごい超プロの人とか、
じゃあなんかあれじゃないですか、向いてるんじゃないですか、なんかそういうもうすぐ世界に入り込めるっていうのは。本当にそういうね、声優業が
すごいですけどね。私はあまり意識したことがないっていうのが、もうなんか、やっぱり、そうですね、スタジオ入ったら変わるっていうのって結構みんなよく、皆さんよくあると思うんですけど。
なるほどね。
うん、だってね、スタジオ入ったらやっぱりもうスイッチのオンオフってあるじゃないですか。
まあそうですね。
それですよ。オンですよ。
で、声とか、すごい、いいじゃないですか。まあ、声優さん、まあ、演じる声とか。
まあ、演じる声はギリギリなのかな。うん、地声は全然、もう、どこにでもいる人。うん、
今結構地声ですよね、でも。こういう、いい声を出したりする方法とかあるんですか？例えば、炭酸飲料を飲むといいよとか。
炭酸飲料を飲むと、ですか、三つ屋なんとかを飲むと、いいんですか？聞いたことないですけど。
なんか喉のキレが悪いときはなんか炭酸がいいよとかは聞いたことあるんですけど、でも僕は炭酸嫌いなんで、
うん、
うん、全然飲まないんですけどね。
激好きなんですけど、私はホールズとかおすすめです。
あ、そうなんだ。
あ、これスペイン言っちゃっていいのかな。
まあ大丈夫ですよ、大丈夫だ。
のど飴だったらハーブ系のやつ。
はあはあはあ、
喉がガラガラで痛くてもハーブ系の喉飴を舐めて、水とかで流し、水とかでやっぱ飲むと結構喉が潤います。潤うと出ます。
へえ、あ、そうなんだ、はい、やってみようかな。いい声、僕いい声ですかね。
いい声です、大丈夫ですか。
はい、
もう感情を持ってないとか言わないでくださいよ。
で、声優さんっていう職業っていうのはみんな学校に通ったりするんですか？
あ、最初は私も養成所とか行きましたけど、
はあ、
うん、あとは行ってないです。
声優さんの学校でエッチな声ってやるんですか？
やらないですよ。
やらない、やっぱ
やらないですよ。
いや、やったらやってもいいじゃないですか。やりましょうよ。
聞いたことない。そんな、エロゲ養成講座なんて、そんなものはないんで、あれはもう現場ですよ。
立ち上げたらどうですか？
今、同人さんとかでもいっぱいあるじゃないですか。もう、それは皆さん独自でやりたい方は頑張ってくださいっていうレベルですよ。
今日、うまいことね、一気に、あーん、ダメーんってすごいじゃないですか。
あ、でも最初はできなかったですよ。あれは慣れ、もう、あると思うんで、慣れて、といくつこなすかと、まあいろいろあるんじゃないですか。あとは研究するとか。
ああ、ああ、
ああ。だから、なんだろう。私はまだまだ半人前なんで、本当上手い人だときっと、相当、本数こなしてらっしゃるっていうのもそうだと思うんですけど、自分で多分熱心に研究なさってるとか、 っていうのはあるんじゃないですか。
今日はね、もう本当にありがとうございます。
いや、こちらこそ。カルカヤさんうまいんだもん、もう載せるの。
いやいや、もう全然なんですけどもね。またよかったら、
はい、
ね、ピンクカルカルにも出てくださいよ。
ああ、出してくれるんでしたら喜んでって感じですね。出してくださるんでしたら本当喜んでご出演させていただきたいと思います。
は
い、
またね、エッチな声も、まあ、リスナーも喜んでくれると思うんでね。はい、いいと思います。はい、また来てくださいね。うん、
はい、はい、また、じゃあ、はい、あれが、あれですね、また。
あれですね。
はい、あれっていうか、
あれな感じで。
まあ、言葉が出なかったんですけど、また、呼んでいただけましたら、いつでも。
はい。
ということで、はい。
というわけで、今日はね、声優の本田美希さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
なんか最後に、はい、エッチな声を。
あ、エッチな声。
なんか最後にエッチな声をいただけたら。
わかりました。じゃあ行きますよ。
はい。
あ、リスナーの皆さん、それではまたお会いしましょう。あ、本田美希でした。バイバイ。
素晴らしい。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、いやー、もうね、本当にありがたいですね。PC ゲームメーカーのアトリエさくら、さんのね、から発売されている人妻セレブ露出調教というゲームの中のキャラクターの、榊原レイナ役を演じる、本田美希さんにね、ゲストとして出演していただきましたけども、最後もね、なんかちょっと無茶ぶりにね、エッチな声お願いしますって言ったらね、やってくれましたんでね、もう大変ありがたい限りですけどもね、またゲストに来ていただけるといいかなと思うんですけども、というわけでね、今日はアトリエさくらから発売されている、人妻セレブ露出調教というゲームとともに紹介しましたけども、こちらのゲーム価格は、2940円、あとは詳しくはね、ホームページをチェックしてみてください。アドレスはですね、 http://www.at-sakura.net http://www.at-sakura.net sakura で桜ですね。at-sakura.net に、アクセスしてみてください。以上、エロゲートップ5番外編でした。はい、どうも、全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週火曜日24時のピンクカルカルの番外編です。本編をお聞きの皆様、この後1時まで、それ以降はネットで配信されますので、よかったらお聞きいただけたらと思います。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。電子メールでお願いします。786@loveat.co.jp までです。もう普通オタとかね、ぜひ、お寄せいただけたらと思います。番組ステッカーのピンクステッカーご希望の方は、ピンクステッカー希望とお書き添えください。ステッカー希望の方は住所とお名前をお忘れなく。さあ、というわけで始まりましたけども、ピンクカルカル番外編ポッドキャストですけどもね、今ね、この、スタジオの、まあ、目の前にね、カレンダーがありまして、7月、今日はまあ日付変わって7月25日、まあ給料日の方も多いんじゃないかなと思うんですけども、その2日後27日、土用の牛って書いてあるんですけどもね、まあ土用の牛といえばね、ピンクカルカルの日でもありますね。なんで？なんでじゃなくてね、まあ、うなぎを食べるとね、いいとかね、結構スーパーとかでも土用の牛だ、なんだかんだ、なんだかんだ、っていうことでね、うなぎがすごく売り出されておりますけどもね、で、うなぎっていうのは、精力アップにもいいっていうことをね、よく聞いたりするんですけども、実際はどうなんですかね、 で、まあ僕ちょっと調べてみたりしたんですけどもね、まあ7月27日、今年は7月27日が土用の丑の日ですね。うん。で、土用の丑の日は、暑い夏を乗り切るためにうなぎを食べるという風習があります。うなぎといえば、まあ、勢力アップにもいいっていうことをね、言われたりしているわけですけども、なぜうなぎが勢力にいいかっていうことですけどもね、うなぎには勢力に良さそうな豊富な成分が含まれているからだそうです。特に多いのがビタミン類だそうです。生殖機能の活性化にいいとされているビタミン A、それから、血流の流れを調整すると言われているビタミン E、それから、ビタミン E はホルモンバランスを整えて生殖機能が正常に働くようにしてくれるそうです。血流が良くなればですね、なんていうの、体がほてってくる感じですかね。うん。で、血流がいいっていうことで、あっちの方にも血がギューンって回って、ビンビンってなっちゃうのかな、うん、だからいつも以上にビンビンになるっていうことなのかなと思いますけどもね。それから、精子を増やしたりするとも言われている亜鉛なども、含まれているそうです。結構、なかなか最近精子が薄いよっていう人はね、こういったものをね、食べまして、土用の丑の日に食べまして、そして、精子を濃くしつつ、ムラムラ、ビンビン、楽しんでいただけたらと思うんですけども、相手がいない人はね、オナニーでね、楽しんでいただけたらと思うんですけどもね。というわけで、うなぎを食べましょうということなんですけども、土用の丑、僕ね、牛年なんでね、牛を食べないといけないなと思っているんですけどもね、僕でもさ、牛乳嫌いなんだよね。牛乳ってさ、基本的に牛の飲み物かなってね、そんなことあんま考えてないですけども、そんなこと考えてないんだけど、もともとなんか牛乳が苦手でさ、ちっちゃい頃からね、すごく給食が嫌いだったんですけどもね、牛乳飲まないとね、僕みたいなね、変な大人というか小さい人になってしまうんでね、牛乳飲むと身長も伸びるとか言われたりしておりますんで、本当はどうなのか分かんないけど、皆さんぜひ、飲んでみてください。はい、飲んでみてくださいって僕が言うことでもないんですけどもね、ただ今ね、話の流れでね、ついつい癖で言っちゃうんですよね。飲んでみてくださいとかね、いい人ぶりやがってね、僕ね。はい、ということでございます。それでは続きましてですね、今日は BGM なしで、足フェチニュースいきましょうかね。今日の足フェチニュースは、まずはこちら。女性同僚宅に合鍵で侵入、靴下 T シャツを盗む。高知県警上署は21日、江南市の看護助手の男43歳を住居侵入と窃盗容疑で現行犯逮捕しました。発表によりますと、男は21日午後7時55分ごろ、江南市に住む同僚の女性25歳の部屋に合鍵を使って侵入し、靴下や空気清浄機1台など6点を盗んだ疑い。女性は以前にも通帳を盗まれるなど数回にわたり被害に遭っており、警察が捜査を進めていました。男は好意を持っていたと供述しており、警察では合鍵の入手法などを調べているということです。空気清浄機て好きな人のものをね、持っていたかったっていうことなんでしょうけどもね。靴下なんてね、その人が履いてないと、ただの布ですからね。下着でもそうですけどもね。だからそういうものを取ってもしょうがないしね。ちゅうか、なんで合鍵持ってんだろうね。怖いね。どうやって手に入れたのかね。すごいな。続きまして、 ミニスカ割引のテーマパークにお客さんが殺到。中国南部広西チワン族自治区にあるテーマパークでミニスカートを履いた女性には入園料を割引するというキャンペーンが実施されているそうです。通常の入場料は110元、日本円でおよそ1360円。これに対しキャンペーンでは入場料が半額、さらには7月21日と22日のお昼までは38センチ以下のミニスカートを履いた女性は入場料がわずか10元、日本円でおよそ122円で入場できたそうです。21日の入園者数はおよそ1万1000人で、ミニスカートを履いていた女性はおよそ半数の5000人程度だったということです。行きたい。だってさ、行けばミニスカートの女性ばっかりいるわけでしょ。それは行きたいですよね。これ日本でもちょっといろんなところでやってくれないかな。中国らしいんですけどもね、いろんなね、遊園地テーマパークでやってほしいなって。もうなんならさ、ね、その辺のスーパーとかでもさ、ミニスカート割引みたいなことをね、やってほしいなと思うんですけどもね。まあ女性がミニスカートだと、まあ男性客が増えるっていう良さもあるんで、まあ逆にね、このイケメン祭りとかもね、やってもいいんじゃないですか。イケメンもっこり祭りとかね、スーパーで、やるといいんじゃないですかね。イケメンもっこり祭り、ウインナー半額とかね、やるといいかなって思うんですけどもね、いかがでしょうかね。というわけでございます。そんな感じで、足フェチニュースは、今日はこんなところですかね。それではここで、ちょっと告知をね、いつものことですけども、7月から新コーナーが始まりました。イーブンコ140文字の観音小説というコーナーです。このコーナーはどういうコーナーかと言いますと、皆さんに140文字という文字数で短文の観音小説を書いてもらおうというもの。ちょっとエッチな内容を組み込んだ短い文章であれば、どんなテーマでも構いません。このコーナーでは皆さんの、投稿だけが頼りです。ぜひ番組宛に短文の観音小説を送ってください。メールの方は 786@lovat.co.jp まで、タイトルはピンクカルカル観音小説でお願いします。ぜひどしどしとお寄せいただけたらと思います。それではあとはね、ももクロニュース、今日も行きましょう。ももクロニュース、桃色クローバー Z ツアーファイナルの西武ドームをライブビューイング開催。2012年8月5日に埼玉西武ドームで開催される桃色クローバー Z 桃黒夏のバカ騒ぎサマーダイブ2012ツアー最終戦が、全国の映画館と札幌のライブハウス並びに、香港、台湾へ同時生中継されることが決定しました。6月の NHK ホール開幕戦を皮切りに、現在全国10カ所でサマーライブを開催中。ライブビューイングが行われる映画館ではスタンディング OK、 コールも OK ということです。はい、タイトルはライブビューイング直送ももクロボリューム3、西武ドーム大会平面革命となっております。もうボリューム3なんだね。僕ボリューム1行きましたけどもね。ライブビューイング楽しめますよ。あのね、ライブビューイングはライブビューイングの良さがありますね。ももクロのライブ行くとさ、まあ会場によっては、まあ最近は結構大きい会場っていう風になってきたけどさ、僕行った時はまだその割とちっちゃめの会場だったんですけどね。同じ高さでお客さんみんな立ってるじゃないですか。そうするとね、やっぱり、ちょっと見にくさもあるんだよね。前の人がでかいとさ、かなこがよく見えないとかさ、なんかいろいろあると思うんだよね。場所によってはね、いろんなメンバーをね、結構近くなのにあんまり見えないっていうことがあったりすると思うんですけども、ライブビューイングの場合は、この映画館って大体、席がね、前から後ろに行くにつれて、こう、段差があって高くなってってるじゃないですか。だからね、その、前の大きいスクリーンに、 メンバーたちがボーンって、映るんでね、これはこれでね、大画面で、しかもこのライブ感もあるし、うん、生だなっていう感じもするしね、すごくいいんじゃないかなと思うんですけどもね、うん、価格は全席指定3,500円、チケットは E プラスなどで購入可能です。もう映画館によってはもう売り切れてるたりするかもしれませんけども、気になる方は E プラスとか覗いてみてください。それから、ももクロと島村がコラボ。アイドルグループ桃色クローバー Z がファッションセンター島村のイメージモデルに起用されました。YouTube ではメイキング動画が公開されているということです。はい。それから、そう、ももクロのライブで、以前のライブでね、しおりんがお客さんに触られたりっていうことがあったらしいですね。うん。ご存知の方も多いかもしれませんけどもね、7月14日に神戸で行われたももクロのライブで、ももクロのメンバーが客席の間を駆け抜けるっていう演出があって、で、その時にお客さんがしおりんに触りまくって、しおりんがなかなか舞台に戻れないっていうことがあったらしいです。で、次の名古屋のライブではね、その、対策として、そういうことがないように、そういう対策として、会場のモニターに着席の合図が出たら、席に座ってエアボンボンという着席した状態で応援するシステムを、これ導入したというかルールにしたみたいですね。これどういうものかというと、座ってね、実際には持っていないボンボン、チアリーディングで使うようなやつね。まあ、その実際には持っていないボンボン、エアーボンボンを使って応援するということらしいです。まあ、こうやって決まってればね、きっと、ももクロ好きな人たちは、それに従ってくれるんじゃないかなと思いますけどもね。でね、まあ、しおりんはね、どんな風に触られたとかは言ってないんでね、まあ実際にはどうだったのかわかんないですけども、ネットの書き込みとか見るとね、触ったって人がいっぱいいたらしいですね。もう、これは本当に腹立たしいですね。まあ、なんていうのかな、触りたい気持ちはわかるんですよ、そういうね。で、僕もね、触りたくて触りに行ったことあるんですよね。みんなが行くなら、みんなが行くから、せっかくなら僕も触りたいなと思ってね、僕も走って触りに行ったことがあるんですよね。そしたらね、会場から出る寸前にね、僕が触ろうとしたことに腹が立ったのか知らないですけど、僕の方に突進してきたんですね、ダイナマイトキッドがね。僕、プロレスの話ですけどもね。ダイナマイトキッドっていうレスラーですけどもね、ダイナマイトキッドって客席からリングの上を見るとね、小さいんですよね。レスラーの中でもね、小さめだと思うんですけどもね。でね、まあ小さめだとは思うんだけど、でもね、やっぱり僕みたいなやつと比べるとね、かなりでかいわけですね。胸板も分厚いしね。で、ダイナマイトキッドがさ、みんなに触られるのが腹が立ったのか知らないけどさ、たまたま花道の最後あたりに立っていた僕にね、僕はこうやって手伸ばそうとしたらね、僕に突進してきたんですね。こう殴りかかってくるというかね、あれは怖かったね。なんか話が逸れてますけどもね。だからね、何が言いたいかというとですね、もう一生懸命頑張っている人、まあ頑張った人とかね、お客さんにすごいものを見せてくれるっていう人たちに対して、気軽な気持ちでこう、触っちゃダメだと思うんですよね。同じ目線っていうかね、っていうのは、まあ、ももクロとしては同じ目線っていう風、お客さんと同じ目線でいたいっていう気持ちはあるんでしょうけど、お客さんからしたらね、そのスターはスターでね、もう、自分とは違う場所にいる、それを見て楽しむといいんじゃないかなっていうことを思うわけなんでね、ぜひ皆さんね、ダイナマイトキットに殴られないようにね、していただけたらと思います。で、また話がちょっと変わってますけどもね、カルカヤサトシでした。